12月1日木曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。そして毎週木曜日は、
こんにちは、日本放送の飯田浩司です。
辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
この番組は、
はい、
節電に協力するために、スタジオの照明を落としてお送りしております。一応こう言っといた方がいいかなと。
今日から
なんかテレビ見るとやたらほら、なんかこの番組はスタジオの照明を暗くして落としてやっておりまして、
はいはいはいはい、
これほどすごい偽善は見たことがないよね。これもいろんな偽善とか矛盾とかっていうことには、まあこんな商売をもう何十年もやってると多少のことは気にならなくなってくるっていうか、まあ世の中には方便というのもあるから、まあいいかとこう思うわけですよ。だけどさすがにね、だって節電言うんだったらさ、本当に困って今節電しないと電源どっか落ちちゃうとね、停電になっちゃう、大規模停電で、都市が大規模停電で都市機能が麻痺するみたいな極限状態だったら、一番簡単で一瞬にしてそれを回避する方法は、テレビの放送やめたらいいんじゃないか。
実際オイルショックの時はそうでしたからね。
オイルショックの時って、オイルショックの時以前から実はですね、今も多くの日本人はテレビは24時間放送するものだとこう思ってますが、ラジオは昔から24時間やってましたけど、テレビ放送というのは夜中になると放送が終わって、 NHK でも一番最後国歌が流れてですね、日の丸がはたはた風にはためいてるところに、君が代が流れて、君が代だったよね、ね、それで最後カラバーになって、それからしばらく歌すと低波だからバーンと落ちて、っていうのが当たり前で、夜中ってテレビやってなかったんですよ。
砂嵐みたいな。
でそのやってなかったのにね、輪をかけてやっぱりオイルショックの時に、これちょっと電気節約しなきゃいけないからみたいなことで、街の照明が消えた頃には終了時間を早めるというね、今の地下鉄みたいなことやってて、コロナ以降なんか終電早まったりなんかして、もともとあれだよね、日本ってさ、世界に比べると圧倒的に公共交通機関の終電が早いんですよ。ニューヨークの地下鉄なんかは本数少ないけど24時間走ってますからね、夜中でも。怖いですけどね、まあ、夜中の3時にニューヨークの地下鉄に乗るかといいや、私は乗ってましたけど、でもやっぱり結構ドキドキしますね。
ドキドキしますよね。
あれ、ニューヨークの地下鉄に午前3時ぐらいに乗るとですね、大丈夫かこれと思いながらドキドキするんですが、でもまあ世界の公共交通機関って結構本数は少ないけど24時間運行だったり、少なくとも日本みたいな11時台とかに終電出ちゃうっていうところはほとんどないんですが、日本って終電早いんですよ。で、ある時に世界標準で言うと、世の中の人はみんな遅くまで遊んでるよと、で、だいたい仕事が終わってからゆっくりレストランでご飯を食べて、オペラかなんか見に行って、で帰り、まあ電車乗って帰れると。まあオペラ見に行く人が電車で帰るかどうか知りませんけどね。まあそういう大人の遊びができるっていうのが世界の先進国なので、日本っていうのはそういう大人の遊びってないよねと。大人の遊びっていうとなんか知らないけど、親父が、その辺の飲み屋に行って午前様になって帰ってくるぐらいがオチの話で、大人の遊びとしての夜の使い方が日本人は下手なのではなかろうかという議論が提起されて、じゃあ夜もうちょっと遊べるようにしましょうと。で、夜遊べるようにすると、やっぱり帰り日本の公共交通機関の終電が早いので、これはもう終電を遅らすしかないよねって、ちょっとずつ終電を遅らしていきましょうというのが数年前までの日本のトレンドだったのに、急に今終電切り上げようって話になってきてるのは、どういうこと？
いやー、まあまあ人件費の部分とかも含めて、まあコロナでね、本当外に出なくなった、人が乗らなくなった、これで遅くまで動かしてても空気運ぶだけだろうっていうことになっちゃったんですよね。
まあそんなこんなでね、まあ日本はそういうことで、でテレビも昔はですね、必ずしも24時間やってなかったところから、24時間なんか全然やってなくて、でそれの終了の時間もオイルショックの時にはちょっと切り上げて早めに終わろうかみたいなことが行われていたのに、今なんだかんだ言いながら24時間やってますよね。
そうですね。ね、確かに。
もうね、うん、多分あのもうこれギリギリ停電しなきゃいけないかぐらいっていうのは本当にあの 1%、2%、3% の世界ですよ。それはその時間にバーン、私ね長年テレビで飯食ってますから天に唾するような話なんですけど、
はい、
だけど本当に逼迫してる時代状況になったら、テレビで節電を呼びかけるよりは、
はい、
多分、夕方5時から6時まで1時間お休みしますっていう方がさ、
そうですね、
よっぽど一瞬で完全に見事に問題は解決すると思うんだが、誰も言わないのはどういうわけだろうか、井田君。
そうですね、確かにね、いや工場の操業を止めるとかなんとかとかいう話が表に出てきますけど、いやそっちよりは確かに手っ取り早いよなっていうのは思いますけども、
けども、
まあ、ここはまあ系列のテレビ局もあるからな、
会社員ですから、
そうだな
そうですよ、はい、
そうだよね、この番組はいろんなところに忖度しながらお届けしております。
語弊が
大人の番組です。
大人の、あ、そういう意味でね、
どうぞ皆さん、行間を読んでください。
そうですね、
はい、発言の行間を読むことで成り立っているそういう番組でございますので
、一応ね、忖度なく語るニュース関心番組とは言ってますけれどもね
そんな忖度なしで読んだら大人なんだからさ。
そうですよね、
大人なんだから考えようよそれ。
大人なんだ、
全く忖度のない番組なんか2秒と持つはずがないでしょそれは。
でもね、本当に忖度してる番組だったらこんな話できませんからね。
まあ、そうですね、
まあ、そういう意見もありますね、キワキワのところで塀の上ぐらいは歩いてるかもしれませんが、まあ、時々塀の中に落っこったりなんかしてですね、
マジ
っ
すか、
過去の例で言うと、あの月刊先で土下座したりした
こと、やめなさいよそれ以上やめなさい詳しくやるとまたさらにっていうね。
まあでもこの話を聞いて過去のいきさつを知らない方は大変あの、ね、微妙に気になると思いますから、うん、あの気にならない程度に解決 の、うん、あの言葉を述べさせていただくとですね、私かつてこの番組に泡沫候補に泡沫候補って言っちゃったもんですから泡沫候補にえらい勢いで怒られてですね、
俺知らねえよ
いや結論から言うとこの人は泡沫候補ではなかったのであります。
あ、そういうことです
ね、ご本人とは、はい、あの整体してお話をちゃんと聞いたら、うん、一生懸命政治に取り組もうとしている真面目な方だということがよく分かったので、うん、私は大変反省したので、オンエアで謝罪の弁も述べさせていただいたのでございますが、はい、ただ事実として言えることはおそらく当選することもなかろうというそういう立候補者だったことは間違いないわけで、それを泡沫候補というような表現をするのは、昭和30年代40年代の発想で、やっぱり平成令和の御代においてそういうことを言ってはいかんのですよ、井田君。
最後僕に言うのやめてくださいよ本当に。しかもそんな微妙な話でまあね、言葉の作用にやっぱ言葉というものは変化していくもんでありますので ね、まあ、かつては良かったものが今はというのはね、これを世知辛いというのか、あるいは時代の進化というのか、まさにですね、この流行語というものも変わっていくという話が今日この後出てくるわけでございます。
今日もご時代にはねたっぷりお送りしますんで、そのあたりも
なんか言ってるよ
ペンで耳かくのやめなさいよって会社員ですか、
ね、いやいやそうだね。そうだね。サラリーマンだしね。
サラリーマン。
ボーナスって出るの？出たの？
いや、間もなくじゃないかな。
あ、ボーナス。
どうだろう。
御社はボーナスは出ますよね、当然ね。
ボーナス、どう
なんで
会社員ですか。
会社員なんだから出るんだったら出るって言いやいいじゃん。
確かにね、
別に
例年通りであれば、
はい、頑張って働いて
る。なんか最近の日本経済新聞に出てますけどね。
ほうほう、
どうもあの物価が上昇し始めているので、会社によったらインフレ手当という名目で、はい、10万円最大10万円程度、あの一斉に従業員、正規雇用非正規雇用を配るという会社がそこそこ出始めてると、
うんうんうんうん、
でこの記事は私ね、あの功罪両方あると思うんですよ。で、やっぱり日本経済新聞がそういう話題をダーンと書いたことで、はい、うち出ねえじゃん、うちも出せよって話で、まあそれを読んだ経営者がじゃあうちも出そうかと、
はい、
でこういう思いで、そういうインフレ手当ということで従業員の給料にお金を上乗せするという企業が出るという意味では功罪でいうと功の方ですよね、
うん、
ところがね、うんうんうん、財はですよ、
はい、
本来はそんな一時金じゃなくて、ちゃんと給料を上げろよって話なんですが、だからインフレ手当という形で一回ごっきりの10万円みたいなことになると、
うん、
まあね、会社の まあいや従業員に対する恩恵として10万円くれてやるんだみたいなこと、そうじゃなくて会社儲かってんだったら、うんうんうん、その分ちゃんと従業員に給料払えよっていうところが、新聞にこういうことが書いてあるから、はい、会社の社長の恩寵として、うん、従業員に10万円ずつくれてやるからありがたいと思いで済ましちゃうっていうことにもなりかねないんで、はい、こういうニュースって公と財と両方あるよなと思いながら、うん、ただ今事実として言えるのは、はい、ちょっとやっぱり物価も上がってきてるんで従業員にいろんな形でお金を上乗せしようと、
うん、
まあ、やっぱりこういう時には一回こっきりではなくて、うん、従業員の生活の、まあ、設計図が成り立つような形で、
はい、
将来も見越せるお金を、配るべきではなかろうかと、うん、ということで、
うん、
何の話からこんな話になったかというと、節電を本気で考える、
ね、
スタジオの照明を一部暗くしてお届けしております。ラジオだと分かんねえじゃねえか。このツッコミが欲しかったのでございます。
一番
肝心なツッコミが今に至るもまだ誰の口からも出ていないということに私はね、
そういえば、
もう一回やりますよ。
、はい、
この番組も、節電に協力するために一部照明を落としてお送りしております。
さあどうぞ。
ラジオじゃ分からないじゃねえか。
はい、以上です。ということでね、
はい、
株と為替の値動きです。
はい、東京株式市場日経平均株価、
今の話で言うとね、今のテレビカメラの性能すごく上がってきてるので、
ね、そっかそっか、
だから絞りを開ければね、照明を落としても、テレビ見てる人にとっては、照明を落としてるっつってスタジオが暗く映るかっていうと暗く映ってないわけですよ。
確かにそうですね。
だったらそれでいいんじゃねえかっていう話なんだよね。
本当本
当だったら普段から照明を落とせよっていう、いらないだろ、見てても変わんないんだったら。
確かにそうですね。
もうあれ本当ね、なんかバカバカしいなこれって俺つくづく思うんだけど、
あれって現場のこう喋りとアナウンサーからするとやっぱ暗くすると原稿とか見づらくなるもんですか。
いやそんなに
そんなに暗くしないな。
原稿読めないほど暗くしねえわ。
そっか、そんなに暗くしないか。
それは困りますよ。
失礼しました。
そんなこんなで世の中矛盾に満ちている、
はい、
どうぞ、はい、お続けください。
東京株式市場日経平均株価です。ご営業日ぶり大幅反発でした。昨日と比べて257円9銭高い 28,226 円8銭で取引を終えております。 FRB アメリカの中央銀行にあたる連邦準備制度理事会による利上げペースが鈍化するとの期待から前日のアメリカの株式市場上昇したことを好感しました。上げ幅一時400円を超えたそうです。為替1ドル136円50銭付近での取引、昨日のこの時間と比べますと2円ほど円高となっております。
ズームそこまで言うか。この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ。4時台は中国の江沢民元国家主席死去のニュースについてで、5時台は先ほどねちらっとお話出ました新語・流行語大賞発表というニュースにズームいたします。番組ではラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしています。辛坊さんのトークに関すること、ニュースのこと、何でも結構です。メールは zoom@1242.com。 番組を聞いての感想、ツイッターでもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で今日もお届けいたしますズームオンミュージックリクエスト、エンディングにかける曲を決めていきますが、今日のお題は
スタジオの照明がいつもより暗い時に聞きたい曲。
スタジオの照明がいつもより暗い時に聞きたい曲です。その曲を選んだ理由も書いてzoom@1242.com でお待ちしております。この後は最新のニュースにズームします。ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。東京外国為替市場で円高ドル安が進み、円相場は一時1ドル136円台をつけました。およそ3ヶ月ぶりの円高水準です。アメリカの中央銀行にあたる FRB 連邦準備制度理事会のパウエル議長が11月30日に行った講演で、早ければ今月の会合で利上げ幅を縮小することを示唆したことを受けて、11月30日のニューヨーク株式市場はダウ平均株価が700ドル以上の大幅な値上がりとなりました。 今日の日本列島は冬型の気圧配置で、北日本の日本海側を中心に積雪が増えています。今日から明日にかけて北日本の日本海側は大雪や雪崩に警戒や注意が必要で、北陸から山陰にかけても山地で雪の積もるところがありそうです。全国の企業や家庭を対象とした冬の節電要請期間が今日12月1日から始まりました。期間は来年の3月末までの4ヶ月間です。冬としては2015年度以来7年ぶりの節電要請となります。政府は期間中特定の数値目標を設けず、無理のない範囲での節電を呼びかけています。在中国日本大使館は昨日、新型コロナの感染拡大に伴い突然外出が困難になる事例が多発しているとして、在留邦人に対し食料や生活用品を10日分程度備蓄することを勧めると呼びかけるメールを送りました。高級な卵を買って食べるだけでお金がもらえます、会員を増やせばさらに報酬を得られますなどと謳い、ネットワークビジネスみんなの卵クラブを運営したとして無限連鎖行防止法違反の疑いで運営会社社長と元スタッフが逮捕されました。全国およそ1万人から総額3億円を集めていたとみられます。立命館大学の研究チームは100メートル走の前にカフェインを摂取するとタイムが平均で 0.14 秒短縮したとの実験結果を発表しました。実際の陸上競技の100メートル走においてカフェインの有効性を実証した世界初の治験です。帝国データバンクによりますと、今月値上げされる食品はペットボトルのコーヒーや粉ミルク、ゼリー飲料など145品目です。また今年1年間で値上がりした食品はおよそ2万800品目です。政府は年齢確認が必要な酒やタバコなどについてマイナンバーカードを活用すれば、コンビニエンスストアなどのセルフレジで来年1月末にも買えるようになることを認める方針です。
今のニュース聞いてて、
はいはい、
ちょっと頭の中にクエスチョンマークがいくつか生まれたんですけども、
どうしました？
まず一つ目ですが、立命館大学の研究チーム、
はい、
100メートル走の前にカフェインを摂取するとタイムが平均で 0.14 秒、うん、0.14 秒は、まあ、我々の運動競技においてはほとんど影響のない多分飯田君とか私とか、
う
ん、あの 50m とか 100m とか走ってもですね、
全く問題ないですね、
0.1 秒とか関係ねえじゃん、うん、関係ないねみたいなだけど本気で競技やってる人にとっては、
はい、
0.14 秒大きいですからね。
そうみたいですね。 0.1 秒でおよそ 1m
だ。いやだって10秒を切るって9.9秒とか 9.8 秒とかってのがどのぐらいとんでもないかっていうのが、私はあの過去50年ぐらいオリンピック見ておりますから、まあ肌で感じているのでございますが、 0.14 秒、 100m で 0.14 秒ってすごいですよこれ、競技やってる人にとっては。ところが私ね、素朴な疑問が芽生えたのは、おい陸上競技ってカフェイン飲んでやってもいいのっていう、
もともとね、
そしたらですね、このニュースを伝える共同通信の記事によると、はい、今回研究したですね、立命館大学の100メートルチームの、人がこう言ってます。大量摂取には頭痛などの副作用リスクがある、選手には正しい容量を守り競技に挑んでもらいたい。カフェイン飲んで走ってもいいのか、調べてみたら、
調べてみたら、
かつてはドーピングでカフェインは禁止薬物だったんですが、今は国際的に認められているそうです。
認められてるんですね、
はい、だからカフェイン飲んで競技に臨むのは、あのオフィシャルに OK なんですね、これが。
飲むでしょこれ。そしたら、
いやそしたらみんな飲むよね。100メートルで 0.1 秒だったら、そらカフェイン、ただしカフェインは、これ最近非常に大きな問題になってるのは、私の知り合いであの看護師さんがいるんですが、その看護師さんがあの救急救命室みたいなところで働いてた時に、やたら若年層のカフェインの過剰摂取で運ばれてくる人いるんですって。でカフェインって致死量ありますから、一定以上、それもですね、あの割とそのコーヒーとかカフェイン飲料みたいなやつをガブ飲みすると、意外と簡単にあの危険ラインを突破するぐらいのカフェイン量になっちゃうんですって。 だカフェインは非常に危険なので、危険だということも承知の上で摂取しなくちゃいけないと。
飲みすぎないようにね。
ここから先うがった見方です、
はい、
それにしてもなんでカフェイン、ね、100メートルで 0.1 秒以上そんな効果がある薬物っていうか、ね、精神刺激するものがなんでそれがオリンピック等でもっていうか、スポーツ競技で認められているんだろうと、うん、ここから先うがった見方です、
はい、
大体オリンピックの競技に入っているような飲料メーカーのものってカフェインがみんな含まれているということがもしかするとあるのではなかろうかと。
おお、確かに今回のこの記事にもね、はい、エナジードリンクだとおよそ3本程度に含
まれる。いや、エナジードリンクどころじゃありません。まあ、いわゆるその清涼飲料水で我々が普通に飲んでるようなみんなやつでも、大体カフェイン入ってますからね、あれ。今回のサッカー見てても、今回の本当にサッカー見ててね、はい、日本の国力低下を嘆いてる人は多いと思いますよ。大体ああいう国際大会の電光掲示板のところの、今サイドのところの塀みたいなところが、もう全面広告になってるじゃないですか。ああいうところの広告見てると、
はい、
中国とか韓国の電機メーカーとかアメリカ製品とかそんなもんばっかりで、あれワールドカップのサッカーの広告ずっとあの塀に映ってるやつ見てても日本の会社ねえじゃんっていう。
そうですね、
なくなっちゃったんです。あそこの中にも今話題にしようとしてて固有名詞はあえて避けている世界的なスポーツドリンクではなくて世界的な清涼飲料水の看板がずっとワールドカップの時も出てますけれども、
はい、
あそこあれカフェイン入ってますからね。
おお、うん、そうですね。
だからカフェイン禁じるということになった、ね、カフェイン禁じました、
うん、
看板広告出てますじゃあ辻褄合わねえだろっていうようなことがもしかすると。
なるほど、
ここから先は私がそう思うというだけの話でございます。
爽やかになるひとときにならないかもしれない。さて、
あれ、ま、飯田君キワキワのところ来ますね。俺はそこまで言ってないよ。スカッとなんとかとか言ってないよ俺は。
スカッとなんとか
メイコー言ったからって言って何か問題が起きるわけではないんだけどさ。
別にそうですよ、はい、
おかしいな。私その前の卵クラブの解説しようと思ったら時間来ちゃったよ。
みんなの卵クラブというね、
これは言ってきますけど、あの卵クラブひよこクラブのベネスとは関係ありませんからね。
全く関係ないですからね。
ズームフラッシュでした。
なんでニヤニヤしてるんですか。
時刻は午後4時になりました、正確に言うと12月1日木曜日、時刻は午後4時3分から間もなく4分になろうとしております。東京有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と
増山さやかと
飯田浩司の3人でお送りしております。
ではメールをご紹介いたします、は
い、ありがとうございます。
三重県にお住まいの60歳の男性、おかずのパパさんです。ほうほう。小学生の頃オイルショックの時 NHK テレビが平日の日中確か15時から17時頃だったかなに放送休止になった記憶があります。今ではできないでしょうね。こんな日中でしたっけ。
まあありましたね。今でもあの電力不足の北朝鮮なんか基本的に24時間やってませんからね、やるだけのコンテンツもないでしょうけど、だから日本でちょっとやっぱりテレビやってない時間帯があるということがもうあの生活習慣の中に存在しないので、そういう話にはなってこないんですが、本当にでもあの大停電になるよみたいな時には、
はい、
誰かが指揮を取って考えてもいいかなという気はしますけどね。今まだそのタイミングではないですけど、ないですけど、そういう方法はあるよということは誰か知っといてもいいかなという気はしますね、はい、思考停止にならないようにという、はい、それだけの話です、はいはい、だってこんなこと絶対テレビのコメンテーター言いませんからね。
そうですね。そうですよね。
言いづらいですね。
この局の社員だって普通言わないよ。飯田君ボーナスなし。
僕は何も言ってないですからね。よく聞いてください。
同調した同調した。
僕はうーんとなるほどしか。
では続いては神奈川県横浜市まんまる7号さん36歳男性です。節電の話ですが、タートルネックを着ようということでタートルネックで出社したところ上司におとっくり着てるねと言われました。
おとっくり。
ね、とっくりね。そういえば昔はベストをチョッキとかタンクトップをランニングと言ったり、呼び方が変わった衣類って結構多いなとしみじみと感じました。
そうですね、だいたい 昔はパンツといえばパンツのことでしたからね。
まあそう、下着の方のね、
はい、パンツといえばパンツだろう、
まあね、上に着るのはズボンだろうって話ですからね。
そうなんです、おっしゃる通りでございます。
だってこの直帰だってベストじゃない、もはや今なんかジレとかも言いますよね。
ジレなんて言うんですか。
あ、ちょっと長めにね、ゆうゆうゆうゆうゆうゆう、なんかね、あのゼリー状になったやつですね。
それジュレです。
オーマイガ
ー。俺も言おうとしたいなって。ジュレスかそれっつってね。もうね、本当ね。
ちょっとほろ酔い気分の居酒屋さんに行くような気持ちになるんですよ。
タートルネック。タートルネック、今なんか、あの、東京都知事の小池百合子さんが、ウォームビズかなんかで、ね、推奨してますよね。もう小池百合子さんはね、結構こだわりがあるみたいですよ。だから、あの、環境大臣かなんかの時に、環境大臣じゃないのか。
あ、環境大臣。
あの、なんかクールビズってやつで、ノーネクタイ入らしたじゃないですか、はい、あの当時私土曜日の朝の全国ネットの報道番組のキャスターやってたんですが、うん、その番組にお招きした時に私ネクタイしてたら睨みつけられてました。怖え
怖え怖え、
だから辛坊さんネクタイしてらっしゃるのかなんか言われてうわうわうわいみたいな。私ネクタイしないと本当様にならないんで、意地というわけでもなかったのと、それからあのやっぱ関西にいると京都に西陣というですね、ネクタイのメーカーがあるわけですよ。それはまあクールビズは結構だけど、それでやっぱりネクタイ業者の皆さんが首締まっちゃってるよということでですね、これやっぱり私ぐらいはテレビ出るとき、そうネクタイだから、それはちょっとわざとかけてみました。それでネクタイだから、いやいやそうじゃなくて、まあ、関西のキャスターぐらいはネクタイしとこうと、
はい、
そういう思いがあったんですが、小池百合子さんには睨まれましたね。
た、
でまあウォームビズで、あのタートルネックって確かにね、
はい、
結構ねジャケット着用のところでも、やっぱネクタイしなきゃいけない慣習の時代でも、今はもうどこ行ったってね、クールビズ以降ネクタイしなくてもノーネクタイ OK になりましたが、はい、ネクタイ必須の場所でも、うん、タートルネックは結構ね社交儀礼的に OK なんですよ。だ便利は便利なんですが、うん、でも私ダメなんです。
ダメなんです。
首のところにタートルネックってなるんです。
苦手な
方がいいですよね。ずっとなんか両手でこう首のところを持って引っ張ってないとですね、
通気させとかないと、
それだともうほとんど意味がないんです。なんか肌に触る感覚がね、ダメなんです。だからダメな人はダメだと思いますよ、あれは。
そうなんですよね。あと肌荒れちゃう人なんかはね、この冬は特に乾燥してるから、
まあなんかちょっとマフラーで取り外しできるようにするとかね、
チクチクしちゃうとかね、あの首の周りなんかあるとね、ちょっとやっぱりあのセンシティブな人は結構辛いかもしれないなとか。
冬はネクタイ締めてる方が暖かいっていうのもありますからね、首の周り、
ウォームビズ、
ウォームビズ、
ウォームビズ、そうです。いや、あの飯田くんがネクタイしかししてないね、君はね。
今日はそうですね、して
ない
です
ね。大体飯田くんネクタイしてるの見たことないもん。持ってないんじゃないか。
いや、またまたまた持ってないことはないですよ。たまにしてきますよ、たまに。
うんうん、ドキドキしてる。
そうですか。
はい、よくお似合いですよ、普段から。
いや、ちょっと待った。絶対思ってない一言いただきましたよ、今。
ラジオの前のあなたからのご意見ね、お待ちしておりますので、ね、こちらまで。メールは、zoom@1242.com で、番組を聞いての感想をツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。今日のエンディングでおかけする曲ズームオンミュージックリクエストのお題は、スタジオの照明がいつもより暗い時に聞きたい曲です。こちらもズーム@1242.com、 選曲の理由も書いて送ってください。お待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間解説するニュースはこちらです。中国の江沢民元国家主席死去。
中国の江沢民元国家主席が昨日病気のため上海で死去しました。96歳でした。毛沢東氏や鄧小平に続く世代の指導者として、社会主義市場経済を掲げて、共産党による一党支配の下での市場経済化を推進し、2001年の WTO 世界貿易機関への加盟を果たしました。
私の、
はい、
人生のモットーとして、
お、
亡くなった方の悪口は言わないというのが基本姿勢でございます、
はい、
歴史上の人物になった場合には、もちろん批判批評はそれは歴史的評価というのは行わなくちゃいけませんから、
はい、
いたしますけれども、ね、うん、あの現役で亡くなられてすぐの方が あったらどうだったらっていうのは私は嫌いなんですよ。だけどまあ江沢民に関してはもう歴史上の人物扱いにしましょうか。
ああ、まあね、現役を退いてからは久しいというところ
ですね。はい、江沢民元国家主席について、はい、多分飯田君に悪口言わすと多分山ほど言うと思うよね。
何を言ってるんですか。そんな
えあれこの人が日本で評判が悪いのはですね、はい、この1998年に、中国のトップになった後に、うん、日本で宮中晩餐会みたいなものに出席をするわけですが、はい、その時にですね、まあ、簡単に言うとどういうニュアンスかというと、日本がしたこと忘れちゃダメだぞみたいなね、
うん、
もうちょっと強い言い方だったんですけども、うん、はい、みたいな発言をしたんで、いやその場でその発言をどうなんだっていうことも含めて、でなおかつですね、この江沢民時代というのは、あの中国で例えばあのこれどのぐらい あの被害が出たのかについて結構議論のあるいわゆる南京事件というのがあります、
はい、
であの南京に行くとですね、あの南京大屠殺記念館っていう、虐殺じゃなくて屠殺っていう言葉を使うんですね。であの30万人が犠牲になったっていう大きなこう看板とともに、でやっぱり江沢民時代にやっぱそういう歴史教育を徹底的に行って、中国の子どもたちをそういうところに動員してっていうか連れて行って、
はい、
まああのまあ、こういう歴史についてしっかり学べということを徹底的に教え込んだんで、その世代が大きくなって、あの対日世論が非常に悪化してる、まあ核になってる世代を育てちゃったっていうところが、はい、江沢民時代はあるっていう認識をみんなが持ってるがゆえに、江沢民に対しての日本の評価っておおむね厳しいものがあるよね、
はい、まあ、いわゆるその愛国教育というやつ、いやそうやって外に対して矛先を向けるっていうのはどうなのよというようなね、
で江沢民はしかしですね、どういう人かというとですね、中国って建国の父というのは毛沢東ですよ、
はい、
これも毛沢東も最近はなんかあるところで俺冗談だろうと思ったら、なんすかこの毛沢東って、いやいやあのさ毛沢東だろそれ、毛沢東はねえだろって、あもうあ歴史上の人物になっちゃった上に、
じゃあこの
近現代史なんか学校近現代史とか世界史とかちゃんと学んでこなかったんだなっていう、
そのうちじゃ江沢民とか言い出すわけですか、
ね、あそうでしょうね、いや多分誰もそんなこと言わないぐらい、まあ、毛沢東の場合は、
はい、
あの多分100年経っても200年経っても名前が出てくるだろうけれども、はい、江沢民の名前が100年経っても200年経っても残ってるとはなかなか思いづらいですけどね。
あ
今第一世代っていうか中国建国の父、はいですよ毛沢東は、で毛沢東の後出てきたのがですね、毛沢東はやっぱりね末期に完全な失敗をしてしまうわけですよ。文化大革命っていうのをやらかして、
はい、
中央都市部の知識階級をみんな地方に追いやって、慣れない農作業とかさせて、いやその人たちちゃんと使っときゃ中国建国のために非常に役に立ったはずなのに、そういう原動力の知識階級をみんな地方にやってどんどん殺しちゃったりなんかして、でまあ、ものすごい数の餓死者が出るわけですね。でこれはあかんということで、その後を継いだのが鄧小平、はい、この鄧小平というのがあのやったことは結構きついんですよ。例えばね、1989年の天安門事件というのがありますね。天安門事件というのはあの民主化を求める学生たちが天安門に集まって、まあ、ずっと集会を開いていて、はい、最後はですね当局に戦車で押しつぶされて、で少数民族を動員するわけですね。なんでかというと同じ漢民族同士だとその学生たちに銃を向けて、銃弾を発射するということがなかなか心理的抵抗が大きいので、もともと漢民族に反感を持っている地方地方出身の解放軍を動員して、
はい、
そうするとあの心理的抵抗なくあの学生たちを撃ち殺せるというんで、何人死んだか分かんないんですよ。で今ほど SNS がなかったんで、まあ、あの戦車の前に立つ、学生の写真なんかは有名な写真で全世界に広がりましたけど、はい、じゃあ実際あそこの天安門広場であの瞬間に何人死んだかというのは諸説があってですね、確定してない、はい、で中国政府が正式に発表してるだけでもやっぱり相当数亡くなってるんですね。であれは実はあの日本で非常に評価が高い鄧小平時代に起きてるわけですよ、
はい、
小平時代に起きてるんです。で、鄧小平というのは、国家、中国のトップって、今の習近平がそうですけれども、党の、共産党のトップと、国家のトップと、軍のトップと、全部兼ねて、国家主席っていうのを名乗るわけですよ。ところが、鄧小平は国家主席になってないんですね。なってないんですよ。なってないんだけども、なんでそんなに権力を持てたのかが、よくわかんないっちゃよくわかんないんだけど、でもやっぱカリスマ権力者です。
軍のトップは確かに手渡
さなかったですよね。そうです。軍のトップは、
中央軍事委
員会。そうです、そうです。で、その中央軍事委員会を、鄧小平から受け継いだのが江沢民なの。なんで江沢民はそれを受け継ぐことができたかというと、あの時に、国家主席は、あの民主化運動に対して適切に対応できなかったということで、失脚するわけですよ。その時に、上海のトップだった江沢民という人物は、上海ではあの北京みたいな暴動を起こさせなかったと。で、民主化を求める声は当然上海みたいな大都市ではあったんだけれども、上海の民主化を求める声は、徹底的に江沢民が抑え込んだというのを評価されて、鄧小平に引き上げられて、で中央にもう飛び級でやってきてトップに立って、でトップに立ったら、まあ割と直近に今言ってた江沢民の権力の源泉であった軍のトップの肩書きも手に入れると。でそれから、まあ本格的に中国のトップになっていくのは鄧小平が、カリスマのトップの鄧小平が死んだ後なんだけど、でもまあそうやって鄧小平に引き上げられて、で民主化運動を潰したからこそ評価されたという意味では、日本で鄧小平ってすごく評価されてるんだけど、でもよく考えてみたら結構無茶な人だったんだよねこの人もっていう、そういう評価はあってもいいと思うんだけど、なんでここまで評価されてるかというと、鄧小平がいなければ今の中国は絶対ないですから。やっぱ毛沢東時代にものすごい数餓死した中国で、経済完全に立て直した。で、どうやって立て直したかというと、有名な言葉があって、まあ、黒い猫でも白い猫でもネズミを取る猫がいい猫だっていう、この言葉が象徴しているように、もう共産主義であろうが、まあ、いや、資本主義に近い形であろうが、とにかく、国民豊かにして、飯食えるようにしたやつが偉いんだと。こういう価値観は、それまでの中国には、共産主義下における、中国ではなかったんです。で、鄧小平のこの方針で中国は経済的に蘇ったんですね。同じ時期、80年代にそれができなかったのが旧ソ連なんです。私その同じ時期に旧ソ連取材行ってるわけですよ。まあ今の日本の生活だとね、ほとんど想像できないと思いますが、1980年代ですよ。日本って80年代ってもう豊かにものがあって、ね、80年代どころか、まあ60年代、70年代ぐらいでスーパー行って物がないなんてありえないじゃないですか。ところが1980年代のソ連ってね、肉買おうと思うと、例えば月1回のスーパーの売り出し日の時に大行列作って2時間待って、運が良ければ肉が手に入るっていう。そんな状態、80年代のソ連ってそんなんなんですよ。もう経済的に困窮を極めて、まあだからみんな、それはいいことなんだけれども、旧ソ連ってみんな別荘が、ダーチャっていう別荘みんなもらってたんです。自宅とは別に。それだけ聞くと羨ましいと思うじゃない。そうじゃなくて、別荘で自分の食べるぐらいの野菜は作っておかないと餓死するっていう恐怖があるから、ダーチャ別荘とは言いながら、自給自足の拠点みたいなことになって。コルフォーズとかソフォーズとか、なんで経済失敗したかというと、まあ、まさに文化大革命もそうだし、ソ連も失敗したのは、やっぱりなんだかんだ言いながら人間ってね、欲で動くわけですよ。ね、自分でこれだけ頑張ったらこれだけのものが手に入ると。そのモチベーションでみんな一生懸命頑張るんだけども、共産主義というやつはですね、まず共産主義が否定したのは、生産手段の個人持ちというのを否定したわけですよ。生産手段を持ってるのは資本家って言ってですね、資本家は、社会の敵だということで、それで農民と労働者によって国を作るんだというのが共産主義の原点で、ソ連と毛沢東時代の中国と、それからゴルバチョフが出るまでのソ連って、これをかなり厳密にやってたんで、集団農場でみんなで、だから、生産手段ですね、土地であるとか、農機具であるとか、そういうものはみんな共同で持ちましょうと。で、国家が持ってるわけですよ。で、そこに農民が集められて、さあ、ここで小麦作るぞって言うんだけど、 自分が頑張って作って生産を上げて自分のものになるんだったら頑張るんだけど、頑張ろうが頑張る前が、うん、ね、それだったら頑張らねえ方が得じゃんって、どうしてもやっぱり人間と思ってしまいがちのようですわ。で、その中国とソ連の実験でよく分かったんだけど、もうとにかく生産性が落ち込んでですね、餓死者が続出すると。そんな状況の中でも、旧ソ連のダーチャ別荘は純粋に自分の土地扱いできるわけで、そこで育てたものは俺のものだから、はい、だから集団農場では頑張らないんだけど、自分の別荘の庭の作物作りは頑張るわけですよ。でそこでなんか手に入るだけのものは手に入るんだけど、さすがに牛とか大きなものをそこで育てるわけいかないんで、そういうのはやっぱスーパーに買いに行かなきゃいけないんだけど、80年代のソ連ってそういうの手に入らないんですよ。ところがね、やっぱどんどん不満が溜まっていったのがよくわかるのは、私80年代に取材に行くじゃないですか。で当時も今もルーブルですよ、
はい、
皇帝通貨はルーブルという、例えばね、あの皇帝通貨のルーブル、ドルを持って行ってルーブルに両替しようと思うと、当時のまあ、正確な交換レートは忘れましたけど、ドルよりも若干ルーブルの方が値打ちがあるような値付けをしてるわけです、
ま
あ、例えて言うなら1ルーブルで2ドルとかね、だから1ドルと1ルーブル比べたときに公定レートは1ルーブルの方がちょっとは上じゃないとメンツが立たないっていうところがですね、紙切れだからルーブルなんか、だから公定レートで交換すると1ルーブル1ドルにしかならないものが、街で闇交換屋ってのがあってですね、闇交換屋に行くと、
はい、
1ドル出すと100ルーブルぐらいくれるわけですよ。
全然違いますね。
何百倍も違うんです、それでじゃあその何百ルーブルで物が買えるかというと、実は買えたんですよ、スーパーありますよね、スーパーとかデパートありますね、
はい、
だからさっきみたいな貴重な肉とかはないんだけど、誰も欲しくないような毛布だとか余ってる商品もいっぱいあるわけです。その余ってる商品デパートで売ってて、誰でもいつでも買えるようなものは誰も欲しくないものしか並んでないんだけど、そういうものはそうやって闇交換したルーブルでも買えるわけですよ。私ね、当時買ったものが結構ありましてね、日本円に換算したら3円とか5円とか、ベルリンの壁が崩れて、
はい、
東ドイツ、実は戦前のドイツが2つになる前のライカの原型の会社が2つに割れて、東ドイツにもライカの末裔があって、西ドイツにもライカがあってっていう時代に、旧ベルリンの壁が崩壊した直後の東ドイツ行ったら、元のライカのルーツを持つ東ドイツの企業がカメラ作ってたんです。
へ
ー、ね、さっきみたいな闇換金のマルク、東ドイツのマルクを持っていくと、
はい、
10円ぐらいでカメラ買えたんです。
へ
ー、だからそういうのを経験してると、やっぱり旧ソ連圏の経済的困窮というか大混乱っていうのがあるわけですけど、同じ時期に私の会社の同期が中国の、上海特派員で向こう行ってて、でそいつと話してて、いやソ連この間行ったんだけど、こんな状況でさ、とにかくもうなんか肉一つ手に入れようと思ったら、ソ連の人は2時間でも3時間でも辛抱強くスーパーの前に並んで、あ、中国全然違うわと。同じ1980年代ですよ。中国全然、いや、そんなものを買おうと思ったら少なくともお金さえ出しゃ買えるし、そんな高い値段じゃなくて、だからスーパー行って物が買えないみたいなことは中国では全くない。だから1980年代にソ連と中国とこれだけ差がついた。だからこそこの時代にソ連と中国って急激に関係が悪化していくわけですよ。もうソ連からしてみりゃ中国なんて、いやまあうちらがオリジナルでお前ら真似して後からついてきただけのね、この途上国みたいなところが、実際の経済とか国民の生活水準でいうと中国の方がぐーっと上がってきたから、ソ連は面白くないわけですよ。でその状況を誰が作ったかというと、毛沢東の失敗を受けた後の鄧小平が作ったんです。でこの鄧小平のやり方を受け継いでさらに発展させたのが江沢民なんです。で江沢民時代に今の中国の原型ができました。で江沢民時代、鄧小平がもちろんなんだけど、鄧小平江沢民時代がなければ今のこの中国の経済発展はない。 ない、まあ、日本との関係はこんなに悪くなってなかったかもしれない、うん、だけど江沢民時代に、まあ、あの台湾をめぐってちょっとアメリカとトラブルがあったんだけど、そのちょっとしたトラブルを乗り越えた後は江沢民はアメリカとの関係は良かったんです。でアメリカとの関係を改善させて中国を経済発展させて、もともとは共産主義という国はのは労働者と農民が、ね、生産手段を共有して、うん、あのこれで発展する、これが社会主義共産主義なんだっていうのが小平時代にもその大前提は崩れなかったんだけど、江沢民は完全にこの原則を崩して、うん、いやいいじゃん社会主義あのなんとか体制資本主義みたいな、なんか、
はい、社会主義市場経済、
そう社会主義市場経済、いやそれ社会主義じゃねえじゃんっていうようなことも完全に認めて、今の中国の経済発展の基礎作って、それで一番最後に、まあ、当時あの小平が作ったルールで基本的に国家のトップは10年までっていう、じゃあ世代交代しなきゃいけないっていう時に、まあ、あの次胡錦涛っていうのに渡したんだけど、その後もずっと後ろで、
はい、
あの権力を持ち続けて、で今の習近平体制が生まれる時にこの江沢民が裏で糸引いて習近平をトップにしたと、
うんうん、
だから今の習近平体制作ったのは江沢民っていう、
うん、
そういう人物。ところが習近平になってからあの自分の関係者みんなあの汚職等でとっ捕まってですね、
はい、
晩年は多分ね江沢民は腹渡煮えくり返ってたと思う、
うん、
もうあの憤って死ぬことを憤死っていう言葉がありますね、はい、本当人間憤って死ぬのかどうなのか分かりませんが、まあ、96まで生きたんだから憤死ではないだろうと思いますが、でも気持ち的にはね、うん、江沢民に習近平がやったことを見たら、逆に江沢民が習近平にしてやったことを考えると、うん、最後は相当な恨みを現政権に募らせて、
そんなにですか、
亡くなったのではなかろうかということで、ここから先江沢民の悪口言わせると日本で一番
いい
だ
くない、いややめてくださいよそんなで一方でね経済発展したんだけれども貧富の格差は増えてね、住宅バブルとかもかなり厳しくなってきたっていうところの歪みを今習近平体制がこれを直そうということで、あの改革開放よりはもう習近平の新時代なんだという話をしている最中、うん、この江沢民さんが亡くなったということで、ああ、あの時代は良かったなという人たちが街中に出るや否やという
ね。だからね、これちょっと今習近平としてはこのところちょっとあのデモが方向性が、はい、多分ね最初に考えてたのとは違う方向性に走り出しちゃってる、うん、このタイミングで江沢民が死んで、
はい、
葬式名目追悼名目で人々が集まってくるのが一番怖いと思う。
まさに天安門事件はその、ね、雇用法という人が死去したところで学生たちが集まって追悼集会をやったというところでした、まあ、
それほどの人望はないけどね、
まあね
ひどいこと言うな本当に亡くなった人の悪口言わないのが原則なんじゃないのか。
いやその言葉そのままそっくりお返します
よズームオンでした。
ズーム
日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、いつもどうもありがとうございます。日本放送の増山さやかです。お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかはラジオ局日本放送で月曜日から木曜日午後3時半から毎日生放送でお送りしています。番組はラジオの FM93AM1242 に加えてラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコではポッドキャスト YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさん。アトムさん吉田由紀ちゃんの中継企画、さらに辛坊さんが夕刊フジの気になる記事を解説するコーナー、そして辛坊さんが聞きたい曲をお送りするズームオンミュージックリクエストなど、ラジオラジコでしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャスト YouTube を聞いた後はぜひラジオラジコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください。
12月1日木曜日、時刻は午後5時を回りました。辛坊治郎です。
日本放送の増山さやかです。
日本放送の飯田浩司です。
さあズームミュージックリクエストをいただいたリクエストをご紹介してまいります。
ありがとうございます。
今日のお題はスタジオの照明がいつもより暗い時に聞きたい曲です。 まず静岡県伊東市の58歳男性スーパーマルパスさんはですね、シャランキューの言い訳をお願いいたします。
はあ、
これはね、歌詞が寂しい夜は暗い暗い暗い、
ああ暗いからですか。
そうそう、暗い暗い暗い、
あ、なるほど。だったらドライドライドライでもよかったかな。
ドライ、
あ、気にしなくていいです、先進んでください。
横浜市の、誠一さんかな、チェッカーズで星屑のステージかな。あ、これもサビの部分で暗い暗いって言っていると、
暗い暗いね、あ、暗い暗い暗い暗いは結構曲探せばあるかもしれないですね。
そうですね、暗い。中野区の棚からシュークリームさん59歳男性はですね、かぐや姫の星降る夜をリクエストします。歌い出しが星降る夜は部屋の明かりを消してとロマンチックに始まります。
ああ、それはロマンティックですね。
あとはですね、ゆっこぺこりんさん福島県郡山市の方ですね、はいはい、爆風スランプの大きな玉ねぎの下でお願いします。
なんで
サンプラザ中野くんの頭がパッと浮かびました。今彼がスタジオに来てくれたらパーッと明るくなるかも。
なるほど、
武道館のてっぺんの玉ねぎの歌ですよねって明るくなりそうと、うん、それから足立区の41歳俊彦さんは、テレビ局の照明がいつもより暗い時に聞きたい曲は森川ゆかりさんのショーミーでお願いします。これはサビでしっかり照明、照明、
いやいや、それ照明だし照明じゃないし
照明、
はい、照明、いやいやいや違うって。
青森県の広田つのさん68歳男性の方、陰りゆく部屋、新井由美さん、松任谷由美さんね、をリクエストします。今日のテーマズバリだと思いますということです。本当に、ね、1976年リリースの由美さん14歳の時に、ね、作った曲
が、そうなの、
これが元なんですよ、陰りゆく部屋。それから杉並区のケルゾーさん55歳男性は、今日の大喜利リクエストですが、スタジオが暗いとお相手の顔がいつもよりかっこよく見えたり美しく見えたりすると思うので、郷ひろみさん、ハウメにいい顔でいかがでしょうか。
うん、
そうね、
あ、私ね、割と郷ひろみの曲好きなんだ。
お好きですよね。
好きなんですよ。じゃあ行ってみます。
はい、中から、
はい、そうですね、うん、はい、シャランキュー言い訳。
おお、
じゃあ暗い暗いでね、
はい、はい、そうします。
行きましょう、エンディングにお送りいたします。番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしております。12月5日になります、来週月曜日の辛坊治郎ズームそこまで言うか、4時台のゲストは仙台市の次元寺の住職で大阿闍梨の塩沼良純さんお招きいたしますね。辛坊さんへの質問、それから取り上げてほしいニュースなどありましたら、zoom@1242.com までお寄せください。あなたからのご意見をお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。新語・流行語大賞発表。
先ほど森田さんのニュースの中にもありましたが、ユーキャンの新語・流行語大賞、今日午後2時から発表がありました。大賞には村神様が選ばれました。村神様の神の字はね、ゴッドの神ということで、
いや、
選手がそれだけ打ったんでしょうね。
さっきのニュースのコーナーで、
はい、どうしました。
いや、飯田君が阪神の岡田監督のモノマネをやり始めているということに、
ほらほうよ、やらなしゃないやろ。お
どうなんですかこれは。
それとさっき森田さんがですね、
はい、
知らんけどって言う。知らんけど、あれですか、関東の人は知らんけどですか。
知らんけど、
ああ、飯田君がだからモノマネやる人だから微妙にね、アクセントがね、関西っぽくなることもあるんですよ。
知らんけど、
え、知らんけどとさっき森田さんがおっしゃったのが関西弁正しいアクセントですか。どうぞ。
知らんけど。
え、
知らんけど。
知らんけど、
今構成作家 の関西ベタベタの関西人の鍋谷君がサンプルをやってくれましたが、マイクに乗っていないと思いますので私には代わって申し上げますけれども、知らんけど。
知らんけど。
まあ、大体こんな感じです、ね。知らんけど。知らんけどな。だけどね、
はい、
別に今年の新語・流行語大賞の、ベスト10の中に入れていただいたわけでございますが、
はい、
新語・流行語大賞って、時代に応じて発表の仕方が変わっててですね、大賞って、その下に昔金賞とかあったこと、金賞とか銀賞とかあった頃もあるんですよ、
うんうんうん、
で最近は一つだけ大賞、年間大賞っていうのを決めて、
はい、
それ以外、その他10個みたいな、だからノミネート30個かな、ノミネート30個で、最終的に発表の日に一つ大賞を決めて、その大賞を含む10作品みたいなやつをまあ、並べると、でその10作品に関しては甲乙優劣つけないというような発表の仕方がされてます、
はい、
私が昔もらったのは銀賞というやつもらったことがありますが、
は
い、
負ける気
じゃないですか、まあ、いや違います、
あれ、
まあ、いいんです、似てますけど違う、まあ、いいですもう私の履歴から消しておりますから、
そうなんですか、いいじゃないですか、
特にいいんです、その中で、年間大賞が村上様、
はい、
ヤクル東京ヤクルトスワローズの村上宗隆さんですか、
はい、
今年ホームラン、最終試合の最終打席で56本、
そうですね、
王貞治さんの記録を抜く、
はい、
塗り替えたというね、
日本人最多、
日本人最多ということで、はい、なんとなく暗黙の了解として、王貞治抜いちゃダメだろうみたいなものがあったような気はするんですが、それをもう最終、まあ、本人もまさかどうなんですかね、最終打席の最終試合の最終打席で狙ってたのかな、
うん、
それとも打てると思わなかって分回したら当たっちゃったのかな、どっちなんでしょうか、
どうなんですかね、ある程度は狙ってたんでしょうけどね、
まあ、それにしても確かに、素晴らしい記録ですが、
はい、
前にも申し上げたことがありますが、
うん、
この現代用語の基礎知識の、
うん、
新語・流行語大賞の最終のこの選ばれた10作品であるとか、
はい、
昔でいうと大賞金賞銀賞等に選ばれるのがパターンがありまして、
はい、
基本的に当日表彰式の時に来られる皆さんという、まあ、対マスコミ的に、来られない人を取り上げてもですね、はい、なかなか盛り上がらないので、
基本
はだけど、まあ一つ二つは来られない人も混ぜと思うんですが、
はい、
例えば10個選びましたけれども誰も来ませんみたいなことになると賞として格好がつかないので、
はい、
今年も見事に、その村上さんは出席されたみたいです ね、今日ね、
そうですね、はい、
それからあと選ばれた10作品の中で狐ダンス、日本ハムファイターズですか、
はい、
流行りましたよね、
うん、
ダンサーの皆さんが今日は4人の方が出席をしてらっしゃいますね、
そうですね、
知らんけどとスマホショルダーというのは入ってますが、知らんけどは知らんけどを使用している皆様、うん、スマホショルダースマホショルダーを愛用されている皆様、スマホショルダーって何、流行ってる、
流行ってますよ、
たすき掛けしてそこにスマホがついてるみたいな、
そのままぶら下げてスマホ使える形でこうハンドバッグみたいにぶら下げて使うんです、
そういうのが売ってるわけですか、
売ってます、ちょっと見るとみんな今写真ありますけどこういう感じでぶら下げてます、
要するにスマホケースに取っ手がついてて、取っ手に
紐がついてて、
で肩からかけるわけですか、
うん、首からぶら下げるというか、
そうですか、
うん、
はい、
手前取りというのも入ってますね、
手前取り、
手前鳥って何の鳥、
白毛鳥とかそういうのとはまた違ってですね、
何すかこれは、
手前から
ほらコンビニのおにぎりとかですね、牛乳とか後ろの方に
賞味期限の、わざと後ろから取るというやつですね、あれだけどスーパーも根性の悪いスーパーはわざと賞味期限の短いやつを後ろに回してですね後ろから取るとも
うそうなると工房ですね、
そうそう、はい、私ね某コンビニで学生時代バイトしてたんですけど、
う
ん、2つ並んで同じものを並べたら右に古いのを置けって言われましたよ、
人間右から取るんですか、
右利きの人が多いから、そうすると何の気なしに取ると右から取ってくれる、
はは
ーシーチキン2つ並べんだったら古い方に、
ね、飯田君は知らないと思いますけどね、
はい、
喜んでる犬は尻尾を右に振るんですよ
そうなんですよ、昨日家帰って確かめたんですけどちょっとねどっちに寄ってるか分からなかったんですよ、
僕もその記事読んでうちの犬をじーっと見てたんですけどやっぱ分かんないですよね、
分かんないですよね、ちょっとね、
そうそもそも
ずーっと見てたんですけどね、
ずっとどっちにも振ってるような気がする、
一昨日日本経済新聞の夕刊に出た記事ですが、その日の夜はみんな犬飼ってる人は自分家の犬をじーっと見て
そうなんですよ、
こいつ尻尾どっち振ってんだろう
あんたどうして犬の尻ずっと見てんの
そうそうそうそう しばらくね。
そうそう、はい、そんなことがあったんではなかろうかと思います。そして知らんけど、知らんけど、いやもう何年も昔というか昔から普通に言ってますから、うん、今年に限ってこれが流行語に取り上げられるのがどうもね、うん、多くの関西人は納得がいっていないと思いますよ。
納得いってない。
若い方たちの、ね、間でも
関東で知らんけどって言って流行ってるんですか？関東知らんけど。なんでかというとさっきのニュースのコーナーの解説にありましたが、どうやら若い人の間では物事を断定的にね、はい、評価しというか表現したくないので、はい、何か言った後ぼやかす、これによって、
はい、
責任の所在を曖昧にすると、
ちょっと人事みたいにね、う
ん、でもねこれって今に始まったことじゃないんですよ、
うん、
あの私古文の時間に習いましたけれども、今の活用形の終止形というのがありますね、
はい、
未然連用終止連体というやつですが、
はい、
まあ、未然連用、まあ、あの現代語と古代語では若干違いますが、
はい、
あの現代における終止形というのは、うん、平安時代の日本語の活用形でいうと連体形らしいですよ。で未然連用終止連体だから、基本的にもともと断言するのを避けるために終止形ではなくて連体形を終止形に使い始めたのが定着をして、現代語における終止形というのは平安時代の日本語の連体形で、なんでそうなったかというと、やっぱり物事を断定するのは下品だし心理的抵抗もあるので、物事を断定せずにぼかすために語尾の活用が変わってきて、現代における終止形というのは平安時代における連体形だったというのを古文の時間に確か私は習った記憶があるんで、昔からね、これ何かを断定して喋るということに関して日本の社会の中では抵抗感があって下品であると、なんかもう語尾を曖昧、ただまあそれがまああの現代に至る全てにおける無責任体質、日本特有のなんかそういうものにつながっているんではないのかという説もありますけれども、そうじゃなくてやっぱ奥ゆかしいというか、物事断定的に喋るのは非常に品がないので、物事は語尾を曖昧にするためにあの、うん、まあ、日本語の動詞の活用形も変わってきてるというようなことを考えると、
はい、
知らんけどっていうのが流行るのもある意味必然かもしれないと。
なるほど。
だから今後はですね、私はニュースコーナーで解説した後必ず一番最後に知らんけど知らんけど責任取らへんねみたいな
投げやるや
ん言いながらお届けしていこうかと。
いやいや困ります。
困ります。
以上ズームオンでした。
ズモンミュージックリクエストをお送りしているのはスーパーマルパスさん、みかんジュースさん、くめっちさん、足立区のラクタラオさん、よもどすさん、5人の皆さんのリクエストです。シャランキュー言い訳でございます。
はい、
はい、
はい、シャランキュー、
シャランキュー、うん、
え、
いや、なんか言おうと思ったけど全部忘れたから、
ね、そんな、
そんな、
今日はとにかくですね、
はい、
あの岡田監督のモノマネはしていただきましたけれども、
おほらほら
まだ総理微妙だな岡田監督はやめた方がいいんじゃないかと思いますけどね。
お
そう、やっぱり総理に特化した方がよかろうと。
皆さんしっかりと、今回の新語流行語に私も飲みでもされなかったというのは、非常に検討を重ねても結果を出さなければやはり世の中からは評価されないのかと、しっかりとしっかりと実行に移していきたいと思っております。
まあ、
ご清聴ありがとうございました。
つらつらつらつらとね
呆れてるじゃないですか、もうい
や、
はい、
ね、今のでボーナス2割引き
2割引き
2割増しじゃ
ん。お聞きの日本放送、この後5時半からは鶴子師匠、美和子様、鶴子の噂のゴールデンリクエストです。
2割増しよ
それ何、それ何
お
いいですか、
どうぞ、どうぞ、どう
ぞ、ご自分の番組の、は
い
は
い、話の腰をバッキバキに折って、すみません、
どうぞ、明日です、
はい、あ、明日ですね、はい、外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんがコメンテーター、まあ、サッカーワールドカップスペイン戦の直後の朝の9時、
本当だよね、
下手するとね、始まる頃にはまだアディショナルかもしれな い、
あの、皆さんね、4時から番組を見て6時から寝るのはやめましょうね。
そうそう、まだまだ起きてね、
ぜひね、お聞きいただければと。
6時から聞いたら全部わかりますから、
全部わかります、
大丈夫ですよ。
現地カタールのスポーツ ライター岩田さんともつなぎます、
はい、その後8時から春風亭一之輔さん、あなたとハッピーも聞いてください。で月曜日このズームそこまで言うかですね、4時台は仙台市の次元寺の住職大あじゃり塩沼良純さんお迎えいたします。下さんいろいろと伺ってくださいね。
あ、大あじゃりですか。
そう、千日開放業を成し遂げた、は
い、ありますね。
はい、
辛坊治郎ズームそこまで言うか、ここまでのお相手は辛坊治郎と
増山さやかと
飯田浩司でした。
来週も聞いてちょうだい。
さあ今日から12月、早いものであと3週間経ちますとね、クリスマスやってまいりますね。日頃お世話になっている方への贈り物や今年も頑張ったご自分へのご褒美決まってますか？今日のラジオリビングはクリスマス直前の特別企画です。豪華特典付き老舗百貨店高島屋 0.3 カラット一粒石のダイヤモンドペンダントをご紹介いたします。
私これ2年連続で買ってます。
そうですよね、はい、創業191年の老舗百貨店高島屋の熟練バイヤーが輝きにこだわって燃えりすぐった究極の一品。
バラの包みの包装紙いいですね。
そうですよ、これその形でお届けいたしますからね。
何年か前は違ったんだよこれ確か、包装紙が。
そうでしたっけ、
はい、
もうご安心ください。
どうせもらうならバロン包み
がいいんだ、ね、信頼のね、この高島屋さんのロゴが入っているね。でダイヤモンドを使った豪華特典今回お付けしておりますのに3万円を切るという限界価格です。ただし本数限定でのご用意になります。即日完売予想されておりますのでぜひお早めに。でリビングでは今年もさまざまな宝石ご紹介いたしましたが、中でも好評だったのがこの高島屋えりすぐりのダイヤモンドなんですね。なぜなら照り輝きがもう素晴らしく、その中でも大粒のダイヤがお買い得に手に入るからなんですね。で今回は婚約指輪の平均サイズといわれる 0.3 カラットの一粒石のダイヤをシンプルに留めた王道のデザインです。まあ、これ華やかでありながらとても品が良くてね、胸元に輝きのアクセントが生まれます。でフォーマルにもカジュアルにも合わせやすいデザインですからね。そして年齢も問わずお使いいただけます理想のダイヤモンドです。つけて幸せ、送って喜ばれる、もう身につけた人を美しく輝かせてくれるこのきらめきね、自信を持ってお届けしています。豪華特典付き老舗百貨店高島屋 0.3 カラット一粒石のダイヤモンドペンダント。リビングの調査では0.3カラットの大きさで10万円で売られているお店もありました。まあ、ダイヤモンドの値段で本当上がってますんでね。ですがこのラジオリビングでは3万円を切ります。なんと税込み29,800円。そして今回は一回りも大きい 0.5 カラットも用意いたしました。こちらの大きさはですね、18万円するものもある中、税込み49,800円、5万円を切ってるわけなんですね。でさらには今回は豪華特典付きです。U 字型が幸せをため込むと言われます人気のモチーフの馬蹄型、馬蹄にダイヤモンドを埋め込んだペンダントまで、これお付けしてこのお値段ということになります。関東1都6県は送料無料です。お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86 番です。でダイヤモンドの輝きもちろんなんですがね、これ枠にも徹底的にこだわっているんですよね。贅沢に高級素材の純プラチナ使っております。でラウンドブリリアントカットの一粒石のダイヤが最も美しく見えると言われる6本爪で留めています。もうね、目の肥えた女性スタッフもね、これはさすが高島屋さん、こんな美しいダイヤがこのお値段本当にすごい。これ分かる方には分かってもらえると思います。
はい、分かります、
ね、
すごいっす。
そう、はい、鑑別所高島屋さんの保証書を付けいたしまして、高島屋のロゴ入り専用ケースに入れて、辛坊さんおっしゃったように高島屋のバラ柄の包装紙に包んでお届けいたします。1年間頑張った自分へのご褒美、それから日頃お世話になっている方への贈り物にぴったりです。改めてお値段です。豪華特典付き老舗百貨店高島屋 0.3 カラット一粒石のダイヤモンドペンダント。リビングの調査では10万円で売られているお店もある中、税込み29,800円、一回り大きい 0.5 カラットは 税込み49,800円です。実はこれ 0.5 カラットでこのお値段というのはかなり破格でございま す,
です、ね
ね、しかも今回は豪華特典としてダイヤモンドを使ったバテーペンダント、これお付けしてしまいますのでね、ご期待ください。迷っている方ね、お早めにどうぞ。関東一都六県は送料無料です。お申し込みお問い合わせはフリーダイヤル0120-1242-86 0120-1242-86 番です。ラジオリビングのホームページからもご注文可能です。ラジオリビングで検索してください。この商品は番組放送時にご紹介しているため、すでに販売取扱い終了となっている場合がございます。ご了承ください。インターネットでのお申し込みはラジオリビングで検索、お電話でのお申し込みは月曜日から金曜日の朝5時40分から夜7時までになります。